恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。新街道に移りましてちょうど1週間、先ほどの報告にもありましたけれども、毎日大勢の方々が興味深そうに教会の中に入っていきます。本当に入りやすい教会っていうことがこの1週間でよく分かって本当に喜んでいます。昨日も内灘高校の女子生徒が4人やってきまして、興奮しながら部屋の中を見て歩きました。そしてこの礼拝堂に入ってきまして、私もお相手をしようと近づきましたら、彼らは一様に言うのです。ここ気に入った、すっごく気持ち落ち着くもん、無料でいつでも来ていいがどうぞどうぞとですね、お勧めしました。ここで最初の集会は子羊クラブでしたけども、子羊クラブのお母さんとまた赤ちゃんたちが入ってくるのを私は興味深そうに見ていました。またアワナクラブも金曜日土曜日と始まりました。子供たちがどんな顔をして入ってくるのかはそれも楽しみで待っていましたら、一人の子供が、教会が新しくなったので牧師さんも新しくなったと思った。玄関のロビーにありました椅子にへたり込んでしまいました。お風呂のまんまですいません。さて、新街道建設と並行しまして続けてきましたローマ書からの学び、今日が最終回、終わりの始めという形にさせていただきました。建物は建築会社の方々が建ててくれますが、本当の教会は私たち自身です。私たち自身の信仰が高められ、また深められ、強められて立て上げられていくわけです。著者のパウロは、この最後の章で挨拶を送ります。まず、この手紙をローマまで届けてくれることになった隣町、ケンクレア。パウロは今、コリントにいるんですが、もう目と鼻の先にある、この、ケンクレアの女性信者、そして執事という立場で働いているフィーベ。このフィーベがちょうどローマに行くということが分かりましたので、このフィーベにこのローマ人の手紙を託して、今、ローマに送り出そうとしているわけです。郵便制度がありませんので、こうやって旅行する人に手紙は託したわけです。ですから、このフィーベをまず、ローマの人たちに紹介し、推薦します。その後でパウロは、ローマ教会の一人一人に短い挨拶を送ります。一体、何人のローマ教会の人たちの名前が挙げられているか、ご自分で後で、集会中ではなくして、後で、ぜひ数えてみてください。まだ行ったことのないローマ教会に、パウロがどんなに多くの人たちの名前を挙げて呼ぶことのできる、このクリスチャンたちを持っていたか、驚くべきことだと思います。皆さん、例えば、七尾聖書教会に何人知った人がいますか？七尾出身の村田兄弟に第一礼拝で、それを、聞きましたら、指を折ってまして。五本の指埋まりませんでした。皆さん、近くの教会、例えば、泉の聖書教会で何人の知った人がいますか？という感じで、私たちは、本当に行ったことがある教会でもなかなか知った人がいない。パウロは、ところが、ここに30名近い名前を挙げるわけです。よろしく、よろしく、とですね、今日は司会者中瀬の聖書朗読でしたけれども、名前がずらずらと並ぶんでいるんですけれども、こういった名前が並べられている面白みのない箇所だと思うでしょうか？いえ、ここはですね、くめともつきぬドラマの数々が秘められている非常に素晴らしい箇所なんです。私たちはこの16章から当時の教会がどのようなものであったかを教えられます。その頃はまだ教会堂といったものはありませんでした。 こういう教会堂っていうのが建て始められたのが2世紀に入ってからのことです。これはまだ1世紀のことですから、まだ教会はなかった。当時はすべて五節にあるように、またその家の教会によろしくとあるように、信徒の家が解放されて、そこにクリスチャンたちは集まって集会をしていたわけです。なおこし前のお証にあったような、本当に家が教会の役割をして、当時はまだ十字架の塔も、また礼拝堂もなかったわけです。教会っていうのは、いつも言いますように建物ではありません。この新しく建造されたこれは教会堂です。教会とは、クリスチャンの集まり、クリスチャンの群れのことなのです。ですから、どんな立派な建物が建っても、問題は人なんです。人の集まり、私たちの質が問われていくのです。ですから、私たちはまだ建物のなかった、本当に教会の純粋な姿を初代教会に、ここでは特にローマの教会のクリスチャンたちに学ぶことができるのです。私たちは今、この新しい教会堂を建造して、しかし、どんな中身を作り上げていくのか、これが問題です。かいつまんで5つのポイントで、初代教会、特にローマの教会に学ぶ、私たちが目指すべき教会の姿を考えてみたいのです。第一は、教会とは交わりの場です。パウロはここで、繰り返し繰り返し、よろしく、よろしくを連ねます。ローマ教会の一人一人によろしくを伝えるのです。それだけではない、今度は最後は、パウロと一緒に今いる人たちからのよろしくも伝えます。それだけではない、非常に面白いんですが、パウロは手紙を自分の直筆で書きませんでした。書記によって代筆という形でこの手紙を書き送ったのです。そうすると22節見てください。この手紙を筆記した私、テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。なんと、筆記をしているテルテオさんが、まあ、パウロの許しを得たと思うんですけど、私も挨拶を送るとですね、挨拶を送るのです。よろしくと日本語では他の訳がなかったので、翻訳されているこの言葉、もともとの意味は、相手をですね、抱いて、あなたに平和がありますようにと祝福を告げることを指す言葉です。16節をご覧ください。あなた方は聖なる口づけを持って互いのなさい。文化の違いがありますので、聖書にそうあるので、今日からこの新街道を記念に、で帰りがけにお互いに抱き合って、聖なる口づけをチュッチュッとしながらお別れをしましょう。どうぞそれやめてください。近所の人がいかがわしい宗教と思いますので、日本的な挨拶、心のこもった心からの挨拶をですねすればいいわけですが、昨日来ましたその女子高生が、まあ引っ越しのまだ最中でしたので、もうひどい格好をしてこう中を案内してましたら、まあ教会の管理人と思ってたんでしょうね。最初終わりぐらいに私が牧師だと分かったらですね、4人一様にキャー牧師さんとですね、言った後で、握手してとですね、握手を求められました。どういう心理なんでしょうか。未だにわかりませんが、まあ、握手ぐらいがいいかもしれない。私は十数年前のことを本当によく思い出すのです。何度も皆さんにお分かちしてる話なんですけど、一人旅で2ヶ月間の世界一周の旅を許していただいて、学びをさせていただきました。ところが、おっちょこちょいでパリで、有金全部、トラベラーチェックだけ残ったんですけども、持っていた現金全部財布ごと盗まれてしまいまして、スリに取られてしまいまして、本当に落ち込んでしまって、やめるわけにもいかないので、その次のロンドンに到着して心が沈んで、考えていたようなホテルも全部やめて、もう本当に安宿に泊まりながら、見物をですね、あちらこちらの教会をこう見て歩きました。そんな一つの教会、ウェスレーチャペルっていうですね、ジョン・ウェスレーの教会を訪ねて、そしてそこから出て表通りを出ようとしましたら、後ろから大きな声でブラザーっていう声が聞こえてきたのです。周りを見まして誰もいませんので、私を呼んでいることがわかります。 そこでふっと振り返りましたら、入り口に白髪の老紳士が立っていまして、私に向かってるんです。きっと私の後ろ姿がかっくり肩を落として、疲れた足を引きずりながら、今にもテームズ川に飛び込みそうな雰囲気だったんでしょうね。放っておけなかったんでしょう。声をかけてくれたのです。私はすぐに近づきまして、互いに自己紹介をしました。彼も引退した牧師でした。そして私が日本から来た牧師だとわかるとですね、本当に彼は大きな手で私の体をガッとですね、抱きしめてくれました。言葉でハッグって言いますけど、ハッグしてくれたんですね。何も言わない。ただ、温かいハッグをですね、傷ついた、本当に絶望的な旅の中で、今も私の心の中に、体の中に染み込んでいるような嬉しいハッグ、抱きかかえてくれる経験でした。先日の、剣道式でも、私は、他の誰でもない岸本圭一君をハッグさせてもらいました。よくやったね、頑張ったね、という思いを込めて、思いっきりハッグさせていただきました。どうぞ、牧師のハグが欲しい方は申しててください。皆さん、お断りのようですが、感謝します。横浜ベイスターズが優勝すると、みんな抱き合ってですね、こう喜び合うでしょ。スポーツ選手は最近本当にみんな喜びを表すときに、男同士でも抱き合う。だんだん、こう、男同士でもああやって喜びを分かち合うのが日本の文化になりつつありますけど、まだ早いですので、英語では、このよろしくっていう言葉が、グリーティングっていう言葉が使われています。このグリーティングっていう言葉の元々の意味を探ってみると、それは声をかけて名前を呼ぶという意味が元々にあるそうです。声をかけ、名前を呼ぶ。以前にも紹介したように、盲人の方々のキャンプによく呼ばれていくと、彼らから教えられることはですね、名前を呼び合うっていうことの素晴らしさです。見えませんので、呼びかけている自分の名前をまず言って、横山です、中村さんというふうに必ず名前を呼び合うわけです。本当にですね、名前を呼び合っている、それが素敵だなぁとつくづく思います。私たちもぜひですね、努力しまして、互いの名前を覚えて、名前を呼び合って挨拶を交わす、そういう教会になったらどんなにいいでしょう。そういう私自身がなかなか名前を覚えられないので、最近来始めた方々の名前がふっと忘れてしまうと、スタッフのところへ今入ってきたあの人、名前なんだっけ教えられると、大大さんと言ってですね、そういったことをよく繰り返しているんですけど、ぜひですね、名前を呼び合う。また、このパウロがですね、よろしくと書き送った人たちの名前のリストがずらっと出てきますけれども、例えば、11節にあります、私の同国人、ヘロデオンによろしく。このヘロデオンという言葉は、ヘロデ家の人々という意味です。ヘロデ家の人々。すなわち、ユダヤの王様の名前です。王家の人々ということになります。なんとローマの教会に、ヘロデの王家に属する出身の者がいるということです。ところが、18節に出てくるアンプリアと、9節のウルバのスタキス、12節のペルシス、14節のアスンクリト、クレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス。こういう人たちの名前は、この名前を調べると、このみんな奴隷の名前だということが言われています。名前を見れば、日本でも昔そうだったようにですね、名前を見ればその人の生い立ち、氏素性がわかるようになっているらしいのです。なんと、ですからローマの教会の中に、王様での人たちと奴隷の人たちが混在しながら一つになっていたっていうことがわかるのです。教会っていうところは、イエス様にあって一切の身分とか地位とか貧富の差消えて一つになっていくのです。またこの交友録、パウロのこの人名録を見ると繰り返されている言葉に、主にあってとか、キリストにあってという言葉があります。私たちも、みんな感情を持った人間ですので、どうしても、こういうタイプの人とは馬が合わない、反りが合わない、しっくりいかないという人が、クリスチャンであっても、はっきり言いまして、牧師であっても、感情的にどうもうまく合わないなーっていうですね、痛みをよく経験させられます。しかし、それは感情の問題です。そういう感情に私たちは振り回されない方法をパウロから教えられます。すなわち、 この私がキリストにあるように、その人もキリストにあって、そしてキリストを通して衛星中継のように、キリストを通してその人を見るということです。直接見ると、気になる欠点や、また許せないことや、勘に触ることが目にチラチラするかもしれません。でも、キリストを通してその人を見るとき、その人もキリストに許され、キリストに愛され、キリストに受け入れられ、キリストに尊いものと呼ばれ、その人のためにもイエス様が十字架にかかって死んだほどの人。同じキリストにある家族、主にある兄弟、姉妹であることを私たちが知るとき、私たちの群れはますます一つになっていくのです。もう一つ、交わりの教会、交わりの場としての教会の交わりを深め、心を一つにする方法をパウロに学ぶことができます。それは、パウロがローマ教会の人たち一人一人に挨拶を送りながら、一人一人をほんの短い言葉で称賛し、感謝しているという点です。パウロはその人の良い点を挙げて、称賛するのです。ここに名前が並んでいる人たちにも、いろんな欠点が、弱点が、汚点が、弱さが、失敗があったでしょう。でもパウロは、その良い点を的確に見つけて、称賛するのです。ちょっと皆さん想像をたくましくして、不意べによってこのローマ書が、ローマの教会に届けられ、誰かが代表がですね、みんなの前で読み上げたのです。延々と続く手紙です。それをみんなじっとですね、聞き逃すまいと聞いたのです。そしていよいよ終わりの部分になると、なんと、ローマ教会に集まっている人たち、一人一人の名前が読み上げられるのです。その名前が読み上げられるたんびに、はっとですね、驚いて、本人は顔を上げたでしょう。そしてその後に、短い褒め言葉が、称賛が続くのです。顔をパーッと明るめて、喜びに満たされたことだと思うのです。互いに、本当に嬉しくなるような褒め方を学び、訓練したいものですね。牧師が率先して学ぶべきだと思っております。第2番目に、教会とは、労苦する人々の奉仕の場であるということです。6節に、あなた方のために非常に労苦したマリア。また12節にも、主にあって労しているツルパナとツルポサ。主にあって非常に労苦した愛するペルシス。この労苦するという言葉の意味は、消耗するまで労苦する、疲労を困憊している姿を表す言葉だそうです。私たちの教会はこの一週間は本当に目まぐるしい一週間でしたね。この一週間のことが本当にあったことかと未だにピンとこないぐらい、なんという一週間だっただろうと思います。しかし本当にこの一週間、この教会の主にある兄弟姉妹の素晴らしさを十二分に味わわさせていただきました。皆さんが一致して喜んで、本当に危機として奮闘しているその姿を見ながら、写真撮影のために東京から来てくれた私の兄がこう言ってくれました。素晴らしい人たちだね。いい群れだね。みんないい顔してるね。私は、とですね、とっても誇らしい気持ちにさせていただきました。このパウロの友人録、このリストの中にも、そんな労苦する人々の名前が並んでいます。例えばこのフィーベ。私の姪の名前、ここから取ってフィーベと言います。このフィーベは羊と呼ばれています。この羊という言葉の意味は、しもべということです。奉仕するものという意味です。特に女性の執事の場合は、男性と違って、この教会の病んだ人とか、貧しい人たちのために、その賜物を用いて看病したり、食事を作って届けたり、お金を集めて支援したりという、そういう働きをして、特にフィーベは、大勢の人を助け、またパウロも助けたと、パウロは称賛するのです。プリスカとアクラ、4節を見ると、自分の命の危険を冒して、私の命を守ってくれた。直訳すると、自分の首を差し出して。本当にですね、このプリスカとアクラ、この夫婦の主にある労苦ぶりを述べ始めたらキリがありません。さらにマリア、ツルパナ、ツルポサ、ペルシスの名前が挙げられています。新街道に移りまして、 建物も土地も以前の緑台の教会に比べると約3倍になりました。ということは、どういうことかというと、例えば掃除をするだけでも3倍だということです。人数も3倍にあっという間になれば感謝なんですけども、空席がたくさんまだあるわけです。ですね。本当にですね、ぜひとも、皆さん一人一人の自発的な労苦による奉仕、それが本当に必要になってくるわけです。よく皆さん奉仕してくださっている素晴らしいことだと感謝しているんですけど、ぜひ主にある奉仕に疲労困憊することを喜びとする人々がさらに増えてくるように願っています。第3番目に、教会とは学び、訓練され、伝達した働き人とされていく場。実節をご覧ください。ここに、キリストにあって伝達したアテレによろしくとあります。この教会が日本のアワナクラブの中心になっているんですけども、このアワナという言葉、それは第二テモテの2章15節から取られています。伝達した働き人は恥じることがない。その英語の頭文字、Approved workmen are not ashamed。その頭文字をつなげると、アワナになるわけです。まさに、アワナクラブだけではない、教会の目的の一つは、伝達したキリストの働き人になる。その素晴らしい実例を私たちは3節から5節の先ほども挙げたプリスカとアクラに見ることができます。この夫婦は信徒です。しかし実に伝達した働き人です。そしてこのプリスカとアクラの出てくる箇所を聖書から追っていきますと、このご夫婦は本当に身軽にあちらこちらに移り住んでは、その教会を助け、伝道を助け、働き人を支えていることがわかります。先ほど、くしくも山口直子姉妹のお証の中に、私たちは身軽ですのでという話がありました。私は山口兄弟姉妹を見るときに、本当にプリスカとアクラを見る思いでいつもいるんです。本当にプリスカとアクラのように、主に仕え、忠実に仕えながら、そしてこの地に送ってくださって、私たちのために、また、キングスガーデンのために仕えておられるそのお姿を見るとき、まさにこの教会のプリスカとアクラ、今日この教会にお迎えできたのです。なんていう素敵なことでしょう。ですね。これからお二人をプリスカとアクラと呼んでもいいでしょう。名前がですね、女性の名前が先に出ています。ぴったりかなと。いえいえ。4番目のことです。教会とは、人々が神様と出会う場。緑台での16年間を振り返ってみてください。皆さん、緑台での16年のこの16年間でイエス様を信じられた方、ちょっと手を挙げてください。16年以内にイエス様を信じられた方。はい。数えてみると、だいたい半数ぐらいだと思うのです。第一礼拝でもだいたい同じぐらいでした。16年間の間に、本当に主は多くの方々を腕に加えてくださったわけです。これから、今度はこの千鳥台の地で、神様は豊かな実りを与えてくださる。人々が神様とイエス様と出会う、これ以上の大きなドラマはありません。そしてこれ以上に大切な出会いはないのです。そんな神様との出会いのドラマを、私たちは13節に垣間見ることができます。13節。主にあって選ばれた人、ルポスによろしく。また彼と私との母によろしく。ローマ教会にルポスなる人物がいることがわかります。そのことを念頭に置いて、マルコによる福音書の15章、92ページ新約聖書、マルコの福音書15章の21節を見てみます。ここにこうあります。イエス様の十字架の道行きの場面です。マルコ 15-21、そこへ、アレキサンデルとルポスとの父で、シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。北アフリカのクレネ、そこから生涯の大半をコツコツ働いたお金を貯めて節約して、やっと蓄えたお金を持って憧れの地エルサレムにやってきました、このクレネ人シモン。 大きな杉越の祭りの最中でした。その列の中にいると突然ローマ兵に捕らえられて、お前、この男の代わりにこの十字架を背負えとですね、無理やり十字架を背負わされるのです。ここに無理やりにとありますので、このシモンは逃げようとした。なんとかその恥ずかしい仕事から逃げようとしたことがわかります。なんと運の悪い。犯罪者の一人のように、他の二人の強盗と一緒に十字架を背負わされて、まさに犯罪者としてそこを歩かされる、横をフラフラしている男を睨みつけながら、この男のせいだ。お前のせいでこんな恥ずかしい目に遭っているとですね、イエス様を睨みつけながらシモンは歩いたでしょう。丘の上に着くと、十字架をそこに叩きつけるようにして、シモンは逃げ出したかったに違いないのです。しかし、シモンはそこから逃げ出せなかったのです。もしも逃げ出していたとしたら、ここに名前は残りませんでした。その名前も出身地も子供の名前も残ることはありませんでした。今時のようにうるさいハエのようにたかってくるテレビ局のインタビュアーがイエス様の十字架を代わりに背負ったこの黒い顔をした男のところにマイクをつけつけて、お名前は、出身地は、十字架を背負った感想は、子供さんの名前は、なんてですね、インタビューしたはずはないのです。ということは、マルコの福音書にこのように名前が載っているということは、このマルコの福音書が書かれた時代、書かれた場所で、アレキサンデル、ルポスはよく知られていたということです。例えば、今日オルガンを弾かれた鳥居氏の姉妹のお母さんというと皆さんがパッと、あ、晴美姉妹とわかるでしょ？例えば、岸本、圭一君と国尾君のお母さんというと、この花を生けてくれた、かよこ姉妹の顔がパッと浮かぶでしょ？ご存知の方。でも皆さんどうですか？ペテロと緑の父って言ったら、なんか連想できます？ペテロと緑の父。私の兄の子供たちです。皆さんご存知ないので、全然それは通用しないわけです。すなわち、このマルコの福音書っていうのは、実はローマで書かれたという説が非常に有力です。マルコの福音書はローマで、そしてローマ教会がマルコ伝を生んだと言われるほど、ローマ教会の、ローマのクリスチャンたちの願いによって、マルコが書き記した福音書だと言われています。ということは、ローマ教会にアレキサンデルとルポスが、この福音書が書かれた時代に存在していたということです。そのお父さんだよというわけです。十字架を身代わりに背負ったあのシモンは今いるアレキサンデルとルポスのお父さんだよ。そうやって私たちが聖書を読んでいますと、そこにローマ書16章13節が祝福の始まりだったのです。世界中でただ一人イエス様の十字架を代わりに背負うという呪いではなくして幸運、光栄に良くした男となったのです。まさにローマ書にあるように主にあって選ばれた人となったのです。しばしば私たちの人生の中にも大きな祝福というのは実はどうしてこんなことが私の身に起こったんだろうかと思うような悲しみや痛みや困難から始まるのです。神様はそのようなことの中からそれを実は最大の益に変えてくださる方です。ぜひともこの教会の場が多くの悩んでいる人、傷ついている人、悲しみ、問題を持っている人、方々、いや、多くの方々にとって、そんな神様との出会いの場になるように祈っていきましょう。そして最後に、何よりも5番目、この場所が神様を礼拝し、その栄光を褒めたたえる場となるように祈っていきましょう。高校生ではありませんけど、高校生たち、本当にですね、この礼拝堂に入ってきて、ここ気に入ったわ。私も気に入ってます。っていうのは、ここに住み着くことになりましたので、夜でも遅くでも朝早くでも、この礼拝を過ごすことができるんです。 この礼拝堂に座って一人いるとですね、ですね、心が静まって祈りの場所として、ああ、よくできてるなぁと思うのです。本当に、ここに多くの人たちがですね、自由に入ってきて、黙想し、また祈るそういう場となったら、なんていう幸いでしょう。パウロは25節から後のところで、最後に神様を褒めたたえ礼拝をするのです。最後だけ読んでみますと、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって御栄えが常しえまでありますように、アーメン。私たちも、パウロが賛美でこの手紙を締めくくっているように、本当にこの場を新たなる礼拝の場として、また力いっぱい主を称える場として、主に捧げていきましょう。その後のパウロは、コリントから義援金を持ってエルサレムに行き、みんなが止めるのも聞かないでエルサレムに行き、兄はからんやそこで逮捕され、そしてローマに囚人として運ばれることになりました。パウロはローマに行きたいという夢を持っていましたけど、なんと囚人としてローマのお金で、ローマの護衛付きで送られることになりました。そして自費で借りた家に住んで、自由に伝道することができたようです。また伝説によると、彼が言っていた地の果て、イスパニア、スペインまで伝道したようです。しかし、ついには、ネロ皇帝の迫害の時代に、首をはねられて、殉教したと言われています。パウロが各地に踏み出した教会、特に今日はローマの教会に学びましたけど、私たちもこの地を、本当にですね、神様が私たちに委ねてくださった新しい地として、そんな群れを、どうぞ作らせてください。私をそのために用いてくださいと祈り歩み出しましょう。お祈りします。天の父様、この剣道記念礼拝に愛する兄弟姉妹と共に列することができ、心からありがとうございます。あなたの教会です。大牧者なるあなたに私たちは養われる羊の群れですが、どうぞ神様、私たちを本当にこのところで今度は新しく養い育ててくださるように、またあなたの羊が大勢この地域にこの周りにいることを知っていますので、どうぞ神様、あなたが呼び集めてくださって、このところをいっぱいにしてくださるように、またこのところから本当に司会者が祈られたように全世界にまで出ていく、神様、多くの働き人を送り出すセンター教会として用いてくださるように、そのためにこの出発の日からお互いに神様に自分自身を捧げて、あなたに仕えていくことができますように導いてください。感謝し、キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。